みんなのダイエット。この番組は秩序のない胃袋にドロップキックしたい皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
チョッパーになっておりました半助と、
何のこと、鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 まあ、チョッパーは後で、ドロップキック、
はい、
これ
そうです、
わかんない。
あ、
半助さん
先週の報告で見ました。
振り返るんですね。
また、
はい、ました。
意味がないって言ったの振り返った。
うん。意味がなかったです。わかりませんでした。
ますます意味がないやんか。は
い、知らなかった、やっぱりっていう。なんか聞いたことあるっぽいんだけど、いや、でもわかんねえな、やっぱりと思って。でも一応何曲か聞いてみました。なんか、いい感じでした。ちょっと追っかけて聞いてみようかなと。で、今週のは、
はい。
はい。
わかんないです。聞いてると思うんですけど、この方たちのは。
そうですよね。多分耳にされたことはあるでしょうし、多分熱烈なファンが非常に多い。
うん。
バンドですよね。ちなみに今回はですね、1994年にリリースされました、はい、ミスター・チルドレンのエブリバディ・ゴーズ。秩序のない現代にドロップキックというサブタイトルのついているナンバーから拝借してお届けさせていただきました。
知ってる。
は？
タイトル聞いて分かった。タイトル字面で見て声に出してなかったからだけど、声に出してもらったらあーって来ました。知ってるじゃん俺。
知らん。
メロディーが来ました。メロディーがつきましたよ。
はい、あ、聞いてきましたね。
すげえ嬉しいんだけど、この、いつもここのネタ帳に書いてくださるのと、メロディーが、こう、結びつかないじゃないですか。字だけ見る感じだったのが。
そう
ですね。今日は、こう、メロディーがついた嬉しさ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、あのね、なるべくこう、ハンスケさんにも届き、かつ、あの、こう、今を表しているものはないものかと思って、本当に僕これ、一週間結構丸々考えるんですよ。
うん。だし、永井先生、かなりキャッチーなフレーズのところを載せてくださってると思うんですが、メロディーがないからわかんないという文句は、これ、ここに楽譜をかけと、譜面をかけとあなたはおっしゃりたいんですか？
いや、なんか、こう。
もうこれだけしてくれたら十分やろ。
そうね、これ、この、あれが、こう、繋がった時に、あ、こんなに分かりやすい場所だったんだっていう、ね、はい。知ってる曲だとこういう、こう、なんか、こういう感じなんだっていうのが分かりました。ありがとうございます。
アハ体験ですね。
あ、そんな感じ、そんな感じ。あ、うまい、うまい。確かにそうです。よかったです。ありがとうございます。
一応、なんかすごいマニアックな話じゃなくて、なんていうの？通りに大きい看板が出てるような企業の名前のやつを聞いて、うん、あれに出てたやつぐらいだと思いますけど、うん、永井先生、ちょっとなんか数週間前ぐらいから少し諦めて、もう知らんなら知らんでいいよっていう風に言った顔は若干伝わってます。
そうですね、こう、うん、なるべく、あの、諦め、ないようにとは思っているんですが、一応こう、良いところで、こう、半助さんにも届き、かつ皆さんにも、うっと思ってもらえるところは、これからも変わらず、探り続けたいなと思いますので、あの、皆さんもね、あの、お付き合いいただいて。
この曲は半助さん、習慣されてる時になんか、うん、レクリエーションの時間があるからよ。
あ、そうかもしれない。
うん、それ以外はあまり聞いてなくて、何して何年間捕まっとったんっていうぐらいなんか、
ね、はい、空白がね。はい、ありがとうございます。ということで、ドロップキック、僕は、食らう胃袋なんじゃないかなという感じですが。はい、ありがとうございます。
ちなみにこの歌って、 あの、2番が、羞恥心のない10代に水平チョップっていうのも同じメロディーであるんですよ。
本当ね。
なので、これは、あの、最初どっちにしようか迷ったんですね。羞恥心のない胃袋に水平チョップだと、でもこれはもう本当に気づく人が少ないので、気づいてもらえるために秩序のない胃袋の方にしてみたという裏話もちょっとあったりするんですが、その結果、半助さんに無事気づいていただけるところに至ったというですね。ありがとうございまして。
ありがとうございます。
おっしゃる通り。その2番だったら気づかなかったかもしれないです。
でも僕この当時ドロップキックっていう単語が曲の中に載るというのはびっくりしたんですよ、聞いて。
はい、そういうもんなんだ。
でもそう、この曲はすごくエポックメイキングだったなっていう、ね、記憶があります。うん、はい。
この当時は僕ラジオ通勤の時かなんかでラジオ聞いてて、ミスターチルドレンっていううまいバンドがあるけどなかなか売れないねーだったんですよ。
え、ほう。
この一曲前の、
あれだったの？
この一曲前のすごく売れたやつ何でしたっけ？
クロスロードですね。
クロスロードか、チケットライド今たち、R とかですよね。
はい。はい、
うん、あの、福岡のラジオ局にそのデモテープ、なんかミュージシャンにつながりのあるパーソナリティの方がおられて、デモテープとかを集めたランキングみたいなのをやってたりして、で、そのクロスロードのデモテープバージョンを流してて、売れる前からつながりがあるぜ、やったんですよ。
ほうほうほう。
で、なかなかいい曲書くのに売れないね、だったけど、クロスロードでやっと売れたね、と思ったら次がドロップキックだったから、うわ、本当にこの人たちすっげえ普通の感覚と違う、いい意味でね、ぶっ飛んだ感覚してんだ、と思ってびっくりしたんです、当時。
なんかすごくあの、一時期ね、ビートルズを彷彿とさせるような勢いがあったんですよ。うん、あの曲の振り幅の広さといいますか。
クロスロードの売れるちょい前にミュージックステーションかなんかで出た時もなんかチェック柄のスーツかなんか着て、ビートルズっぽかったですよね。
そうですね。
マッシュルームカット
とか、
うん。生で見た時、僕そのイメージ、映像初めて見た時にビートルズ目指してるのっていう感じだった。
ああ、はいはいはい。
そう。で、その後多分プロデューサーに小林武さんっていう人が、まあその後というか多分当時もだと思うんですけど、いらっしゃって、で、多分音楽的な影響を非常に受けて、こう、傾倒していく様も、なんかこう、ビートルズが、いろいろと崩壊に向かっていく様とすごく近いなと思って見ていた時期があったんですね。
ミスチルにそんなあれがあったんですよね。
なので、前回の人とようさんといい、小林武さんつながりですよね。うん、
そうですね。
人とようさんも小林武さんなんですか？
のプロデュースで。
小林武さんすげえってことですか？
あの、まあ、日本であの、多分優秀なプロデューサーさんっていうのが当時、すごくクローズアップされた時代です。わかりやすく言えば小室哲哉さんがプロデューサーっていう名前を大きくしたのと同じように、小田哲郎さんとかもプロデュース業してましたし、
つんくさん。
そうですね。チュンクさんもされてましたし。
一番プロデューサーが注目されてた時代ですよね、90年代の。
そうですね。あと、大沢慎一さんという方も割と、有名で、はいはい、あの、バードっていう女性の歌手のプロデュースとかされてたりとか。
いや、全然ついていけない。これは、あの、どうなんですか？世間的には。
そんなにマニアックな情報とか知識ではないです。
そうなの？
はい。一般的ですね。
一般常識に入るぐらいな感じ？
常識まではいかないですけど、うん、割と、あ、名前は聞いたことあるっていう感じだと思います。だって、半助君、今名前出した方、小田哲郎さんとかご存知じゃないですか？
いやー、かすかに聞いたことあるかもっていうぐらい。全然。もう浮かばないし、そこから広がりがない。全然わかんない。バードさんでしたっけ？
はい。
出てましたけど、わからない。
バードさんは、ライフっていう曲が、全日空の CM ソングになったのかな、うん、その時のプロデュースをされたのが大沢慎一さんという方で、割とあの、ハウスミュージックとかクラブミュージックを今はもう本当に徹底的にやられてる方で。
へ
ぇー。ああ、でも、ウーアは、一時期ちょっと一緒にやったりとかしてたのかな、うん、
かろうじて知ってる名前が出てきました。
そういう、 売れてる人なんだけれども、ミュージックステーション笑っていいともに出る路線じゃないクラブ系というのでかなり有名な方ですよね。
そうですね。
そっち側だけじゃないんだぞと。
なるほど。
僕と確か同じ年で、めっちゃ世代の方ですよ。で、海外のパーティーに呼ばれるとか言って、そういう売れ方があるんだ、みたいな。
そうですね。
さっきの小田哲郎さん、いつまでも変わらぬ愛をのタイトルはわかりません。これメールでつけたら。
つかない。
ポカリスエットの CM ソング。
そうです。
へぇー。ポカリスエット。
楽譜を出さなわからんか、お前。あなたは。
YouTube で調べときます。また来週報告します。
いいよ、いいよ。どんどんなんか、負債が溜まっていて、利息だけで大変になりそうや。
ありがとうございました。はい。来週も楽しみにしております。はい。で、今週ですが、メール、吉草さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。哲夫さんの恋に癒されて、かれこれ10年以上の吉草と言います。
ありがとうございます。
みんなのダイエットは第1回より聞いています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
長らくサイレントリスナーを続けていましたが、どうしても教えてほしいことがあり、メールを書きました。助けてください。ということで、パーソナルデータです。はい。1956年生まれ、60代の気分は青年な男性。身長は高小162センチ。体重は高校大学の頃は56キロぐらいでしたが、就職後数年で70キロ弱になってしまいました。20世紀末頃より何度かダイエットをして体重が65キロと少しは効果もありました。ですが三日坊主な性格のため、知らぬ間に体重70キロに戻っていました。2017年1月より、NHK のガッテンでやっていた測るだけダイエットを始めました。2017年6月には62キロ台前後になり、現在まで3年間リバウンドなく過ごしています。結果8キロ減量できました。
素晴らしい。
お、
無理じゃないですかね。理想はもうちょっと筋肉が増えたらいいなです。いろいろな数値が良くなり、町の健康診断では褒めてもらっていますが、体重を56キロぐらいに落としましょうと言われています。ほう。BMI 的にはその方が良いのでしょう。ダイエットを20年ほどいろいろやっていますが、60キロを切ったことがありません。また、名前は隠しますが、T 社の体組成計を15年ぐらい使っています。大体の測定結果は体重62キロ、体脂肪率 13%、推定骨量 2.8 キロ、体内年齢38歳。半助さんごめんなさいって書いてあります。ジェラシーです。
ざまあみろってこと。
すげえな、羨ましいな、これ。内臓脂肪レベル 10.5、筋肉量51キロです。哲夫さん、半助さんに申し訳ないような数値です。しかし、この数値だと、筋肉量プラス推定骨量で53キロとなります。
はい。
そうですよね。また体重に体脂肪率をかけて体脂肪量を計算すると約8キロとなります。筋肉量プラス推定骨量プラス体脂肪量で 61.8 キロでほぼ元の体重になります。体重を56キロにするには体脂肪量を8キロから6キロも減らさないといけません。まあ、体脂肪が2キロしかない状態にしろってことですよね。あ、書いてあった。体脂肪量2キロとなり、体脂肪率が 3.5% になってしまいます。
すげえ。
ボディービルダーでない私が、体脂肪率を 3.5% に減らすのは現実的ではなく困っています。賢くない頭を使って考えても、1、 筋肉量を減らすか、2、水分量を減らすか、3、T シャロン体組成計の計測結果を疑うか、4、町の健康福祉課に対してブチ切れてこれ以上の減量を諦めるかしか思い浮かびません。
ブチ切れろ。
ダイエット界のガンジーこと永井さん、何か心晴れるような道筋というか解決法を教えていただけないでしょうか。皆様の今後の活躍を心から願っていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひお願いします。私からも
哲夫さんからもね、プッシュしてもらわないとね、はい、こんだけ言われてるからね。10年以上だよ。
ありがとうございます。
10年以上哲夫さんの声聞いてるんだよ。あ、でも俺もそれぐらいなん
でしょう。でしょ
う。そうですよ。
第1回だし、
はい、あ、そうか。そっか。え、この番組何年なの。
もういい、ハンスケに邪魔されずに、ね、早く吉田さんの回答をお願いします。うっかりこいつに乗って、はい、貴重な時間を取られるところでした。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、あの、知らないうちにダイエット界のガンジーというですね、大変光栄な2つのをいただいておりました。
おめでとうございます。
私から、
はい、
もう今回のズバッとお答えをさせていただきたいと思います。
お願いします。
はい。まあ、今4つ選択肢を、吉久さんの中では、挙げていただいております。
う
ん、
はい。
はい。
筋肉量を減らすか、うん、水分の量を減らすか、
うん、
はい。
T、トミカ社ですかね。体組成計の測定結果を疑うか。
ミニカーじゃない。はい。
町の健康福祉課に対してブチ切れてこれ以上の減量を諦めるか、
うん、
今4つ選択肢がございますが、新たな選択肢をここで1つご提案差し上げたいと思います。
お、はい、
うん、
この中で一番近いのは4番なんですが、はい、これに関しては町の健康福祉課の提案を右から左に受け流す。これです。
懐かしい。はい。
あ、ぶち切れなくてもいいよっていうね。
というのは、気にする必要がないというところをですね、もうすごく、僕最近多分割と言ってる機会多いんですけれども、
はい。
痩せる太るを測るのにもう体重ではなくなってきてるんですよね。
うん、うん、
うん。
ただ、健康診断等々ではまだその指標として体重、うん、体の重さっていうことに重きを置かれてしまうので、
うん、
どうしてもこう杓子定規にお話をするとそこを減らしましょうっていうのは非常にシンプルになって、
うん、
そういったことを言われるんですが、吉久さん、うん、現状でも体脂肪率 13% なんですよ。
すごい、
うん、
もう十分少ないところで、本当におっしゃる通りで、減らしていくとしたら、まあ、筋肉の量を減らしたら落ちるとは思います。ただ、せっかくついている筋肉の量を減らす必要が全くないので、
うん、
今重たいのは、簡単に言うと、無駄な重さではないんですよね。
うん
うん、それに吉草さんの身長と体重で、一応BMI っていう、まあ、体格の指数ですね。
うん、
一時期。単語としては皆さんも聞いたことがあるかもしれないですが、ボディマスインデックスって言います。
はい。
まあ、健康診断とかでメタボリックシンドロームとかを注意してくださいねっていう時に使われる指標の一つなんですが、
うんうん、
まあ、一般的に成人男性ですと、25を超えると、メタボリックシンドロームの危険がありますよっていうことで指導をいただくことはあるんですけれども、うん、
はい、
現状、吉木さんは25の中に入ってますし、
うん。
まして体脂肪率 13% の方で、落としていくとなったら健康を損ないような落とし方しかできないんですよね。
うん、うん。
なので、もともとそこで落としましょうという提案をされているのが、うん、中身をよく見ない話をバッとされたっていうことなので、
うん、
それを気にしていると、
うん、
せっかくここまで作った体が、
うん、
崩れてしまってもったいないというお話なわけです。
じゃあこれやっぱり4番でいいんじゃないですか。
ふざけんなと。
でもほら、 でも、お前、いいか、お前。俺は、ポッドキャストで話を聞いたけど、こんなのは無視していいって言われたんだって町の健康福祉課にねじ込まれるとすごく困るじゃないですか。そのことの責任を誰も取れないので。
ダイエット界のガンジーが言ってんだから間違いねえんだよってブチ切れてもらいましょう。
それも見たい。
そうすると、うん、ほら、ね、などと意味不明な供述をしておりっていうことはニュースで拝見する可能性がないにしまらずになってしまって、うん、
それは困りますね。はい、吉草さんの、経歴に傷がつかないように
メジャーデビュー、吉草さんメジャーデビュー、
メジャーデビュー、いやそうじゃん、そうじゃん、
違うの、はい、
はい、あの右から左で行きましょう、はい、ということでスルーしてくださいと。
そうですね、ただあの僕ちょっと思ったんですけれど、
はい、
吉木さん、実はね、今ご紹介したメールよりもかなり事細かに資料を送っていただいておりました。
うん、はい。
素晴らしい。
で、やっぱり、かなり体のこともご自身で分かっている方なんだな、というふうにお見受けしている次第なんです。
うんうん。
ここで、この選択肢を、おそらく僕に聞かずとも答えは出ていて、おそらく4番って言って、こう、ぶち切れるバックボーンをつけたいのかなと思っていたところもあるんですが、
押すなよ押すなよみたいな。
ただまあ、はい、これだけ分かっている方が、はい、そう、でもそれだけ無茶をするわけはないと思って、僕いろいろとこのいただいたメールを何度か読んでいくうちに、はい、ある一つの答えにたどり着いたんですね。
はい、
このメールに隠されたダヴィンチコードにたどり着いたわけです。
おお、懐かしいダヴィンチコード。はい、
吉草さんが本当はこのメールで言いたかったのは、手帳さんの声をもっと聞かせろ、これだと思ったんですね。
これ どこか頭読みしたら、縦読みしたらそんな文言になってたんですか。
というかもう隠すも何も頭から書いてくださってるってお話ではあると思うんですけど。
はい、そうか、結構あれですよね、哲夫さんのネタいっぱいあるんだけど、俺が余計な話をするから哲夫さんのところに行った時に時間がなくなってるんだよね。だからいい加減にせえっていうお叱りのメールになったということですか。
お叱りというよりも哲夫さんファンとして哲夫さんの声をもっと聞かせてくれっていう希望をいただいてるんだなと思ったんですね。じゃないとお前たちに対してブチ切れるぞってこう言われかねないなっていうですね。
怖い怖い。
もしかしたらそういった部分が4番の答えに隠されていたのかなっていうことを推察したわけです。
そうか、ここの4番の選択肢はそういう意味だったんだ。
なんでこう町の健康福祉課に向けているようでいて、実は僕と半助さんに対して哲夫さんの声をもっと増やさないとブチ切れるぞっていうお話をされかねないのかということに気がついたわけです。
怖い怖い、
苦しゅうない。
まあでもね、哲夫さんファンはいっぱいいますからね。これまでやってきたイベントの中でも数々そのお声はいただいておりますので、はい、哲夫さんの出番を増やすように時間をいっぱい使っていただけるように頑張ってきます。
すごいですね、ハンスケさんのさじ加減で全てが決まっているみたいな感じです。
いや、なんか結局順番が僕が先に言っちゃうから、成果発表で、で余計なこと僕が言って時間ばっかり経っちゃって、哲夫さんがあんまり時間使えずに、で俺が食事のところにばっかりこう話を聞きたがるから、ダイエット関係のネタのところがどんどんなくなっているっていう。気になってるのは結構あるんですよ、スマートウォッチ。
はあ、そんな取ってつけたようにありがとうございます。
いや、何でしたっけ、シャオミーともう一つなんか2種類ぐらい使われてたんですよね。
今フィットビットに戻りました。
あ、フィットビットからシャオミー行ってもう一回フィットビットに戻ってるんでしょ。
はい、
っていうね、そのなんか流れとかいろいろ聞きたいことがあるにもかかわらず、俺なんでそこに話がいかないんだろうっていつも思ってたんですけど、僕のおやつの話が長かったっていうことですかね。
そうそう、長さは実際には大して関係ないような。
お、
別にハンスケさんが長くなったから僕は短くなってるとは思ってないんですが。
そうですか。
なんかその取ってつけた感はお願いですから僕にはぶち切れないでくださいっていう。 デモ隊がこちらに来ないように何か一生懸命取り繕っていらっしゃるように
僕はない、僕は僕はみたいな。あ、まあ、いやでもそう、結構ネタとして候補をいくつか挙げてくださったのがいつの間にか消えてたりするんですけど、ちょっと方向転換をね、マンハッタンとかそういうのではなく、そっちの方に誘導できるように頑張りたいと思います。ということで来週以降も聞いてください。吉草さん、よろしくお願いします。
ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい。
第1回から聞いてくださってるんですよ、うん、
哲夫さんファンの皆様。
まあでもあとちょっと整理しておくと、吉草さんの今のお体の状態非常に素晴らしいので、
うんうん、
これ以上落とすっていうことを考える必要がないっていうことだけは申し上げておきます。
言われてみたい。
うん。ね、
非常に素晴らしいと思います。
僕もトミカの体操成形使ってるんですけど、うん、見てみたんです。BMI 30でした。で、半助さんごめんなさいってつけていただいてる体内年齢。吉草さんの僕より先輩ですが、うん、体内年齢は後輩です。38歳。私、今日です。今日の計測、51歳。
うん、お、え、これ、半助さん体内年齢が実際年齢より若いで、1ヶ月前威張っていらっしゃいましたが。
51歳になってます。
追いついちゃった？
追いついちゃいました。
ですよね。
実年齢になっちゃいました。
そうだったんですか、黙ってるということは。
そう。
まあ、お互いそうだけど。はい。
内脂肪レベル、吉草さん 10.5 ですけど、僕 16.5。
お、
筋肉量が、あ、筋肉量だけ勝ってる。筋肉量が、吉草さん51ですけど、僕62。
吉草さん62キロの中の51キロですからね。
そうだよ。
そう、半助さんは何キロの中の60キロなんだろうっていうことを考えると、数字だけで勝ったっていうのは、若干早速ですね。
というね、まあ、吉川さん僕の後輩だったっていうのが分かりましたので、じゃあまた来週も聞いてくれ。ということで、今週は、
失礼な。
はい。そのスペシャルでいきたいと思いますので、私の成果発表を簡単に済ませます。
みんなのダイエットをお聞きの皆さん、はじめまして。福岡で人材教育の会社をしております佐々木と申します。この度新社会人の皆様に向けて新入社員研修を YouTube で学べる動画を哲夫さんと作ってみました。一つは社会人へと気持ちを切り替えよう、二つ目が社会人のルールを理解しよう、三つ目が社会人のマナーを理解しよう、四つ目が仕事の本質、会社の仕組みを理解しよう。五つ目が頑張れ新入社員という5本構成になっております。皆さんの会社やお知り合いの会社でこんなご時世新入社員研修ができなくて困っている。もしそんな会社がございましたら教えてあげてください。せっかくなのでできれば多くの方にご利用いただきたいと思っております。また社会人になってうん十年も経ったぞとおっしゃるベテランの方もこの機会に初心を思い出してみてはいかがでしょうか。ぜひご活用ください。
ジャンクション新入社員向けセミナーで検索してご覧ください。
新型コロナが落ち着きましたら全国どこへでも駆けつけますので、もし気に入っていただけましたらお声掛けください。よろしくお願いいたします。
私の成果発表を簡単に済ませます。
よろしくお願いします。
なだれ込んだんですね。
はい。
なだれ込みます。ウォーキング、1、2、3、4回。
お
ぉ、やりました。テンション下がってた割に言ってたな、
うんうんうん、俺。そこがすごいじゃないですか。
ていう感じです。で、ムーバレックスミッション系は、まあ、先週と一緒で、今日がまだですが、全部やってます。で、先週の、収録の分は、翌日になってたのかな？けどやってます。なので、先週パーフェクト、今週はパーフェクト、一歩手前。
うん。
いい感じです
。はい。信じて、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、数字です。前回ご紹介した数字が20年6月16日の計測です。
はい。
体重です。体重が 90.4 キロでした。焦ってるな。本日20年6月23日の計測です。体重、じゃん。90.8。
0.4 キログラムの増量です。
まあ、お疲れ様です。
このうちの62キロだからね、自慢ならなかったってことだよね。はい、体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 26.4% でした。今週の体脂肪です。じゃん。28.0%。
1.6% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ウエストです。前回ご紹介したウエストが 105.5 センチでした。今週のウエストです。じゃん。105.2 センチ。
おう。0.3 センチメートルのマイナスです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
という感じです。
咀嚼は？
咀嚼は、もうちょっとお待ちください。
は？
あの、メモを入れるっていうのは、うん、ダメなのが早々に分かりました。
メモを食っちゃう。
入れ忘れます。メモを入れ忘れます。
知らんわ。じゃあ、弁当箱に、の蓋に咀嚼って書け。
なので、これは、あの、別の案を考えております。うん、なので、まあ、今週は鉄をスペシャルなので、また来週、話します。
っていうか、そもそも昼に咀嚼を意識せずに、もう昼は諦めて、朝と夜を朝も忙しいのか、夜をしっかり噛むとかじゃダメなの？
うん、夜、頑張ります。
いや、そ
んな。いや、あのね、ちょっとアイディアが、
うんうん。
出てきたので、また来週詳しく、話します。でもね、あの、忘れてても、やっぱごまはね、うん、効果あると思います。
噛むの？
うん、噛みます、噛みます。
ごまがあると飲み込まずに噛んじゃうの？
うん、増えると思う、自然と。
へぇ、
ゼロ、うん、2、3回で飲み込むところが5回か6回ぐらいにはなるかな。っていうので、今、調査中なので、また来週、再来週、調査経過。うん。あの、まあ、前にもちょっと話しましたけど、噛む食材を。
ああ、食材って言われてましたね。はいはい。
使うっていうところで、今いくつか候補が今週出てきてはいるので、
おう、
またまとめてご紹介したいと思います。
じゃあ、お弁当のお米の部分を全部ごまにするんですね。
いやー、それ、お弁当で言うと、主副逆転？
はいはい、主菜と副菜を逆転するということですか？
なおさんの方からお話があった時に、
はい、
お弁当、まあ今2つ入れ物使って大小と言いまして、小の方にサラダ、大の方におかずとご飯。
うん、
にしてたんです。
はい。
で、まーさんからツイッターで、うん、これ逆にしたら痩せそうですねって言われてて、あの、主婦逆転のお話をされた時に、それはちらっと思ってたんです。
うん。
ただ、それがなかなか実行できていなかったんですが、っていうのは、いろいろやっぱ逆転すると、
うん、
多分それでいけると思うんですけど、いろいろとまた、いつもと違うことすると、時間がかかったり、何か不具合が発生したりっていろいろあるんですよ。
タイムアタックの方に支障が出るんですね。
タイムアタック、うん、まあ、そこもありますしっていう
とこだったんですが、まあ、ちょっとそのマーさんからのツイートをきっかけに、今やってます。逆転して、大きい方にサラダ入れて、ちっちゃい方にご飯とおかず。
で、そんなことをやると寝坊してしまったって言いたいわけ？
そうじゃないですけど。
マーさんのせいにしてるんかい？
違う違う。
いつもちょっとやることとか順番が違ったからもうわかんなくなって、もうって幼稚園児が怒ってるような感じがするんですが。
いやね、あのね、おかずが入んないの。ちっちゃいから。
まあ、ね、諦めろよ。だから入んないんだから。入れなきゃいいじゃん。
そうなんだけどさ、あの、いつも通り作っちゃったんですよ。で、あ、そういえば逆転にするんだったと思って、
うん、
で、あの、サラダ、少し、大根と水菜と、
うん、
ピーマン、赤ピーマン、赤玉ねぎ、入るんですけど、
うん。赤玉ねぎなんですか、あれは。
あの、アーリーレッドとかいうやつ。
へ
ぇ。紫玉ねぎじゃなくて。
ああ、そうかな。紫玉、まあ、紫ですね。
そっちは聞いたことある。そっちは聞いたことある。
そうだね、紫玉ね
ぎ。びっくりした、赤玉ねぎとかあるんかと思った。
はい、紫玉ねぎでした。はい。まあ入れてるんですけど、
はい。
途中で思い出して大根で増量して、量増やしたものの、
うん、
やっぱり普段、あのね、このね、野菜を切る分量もね、結構、何回もやってようやく掴んだんですよ。その収まりのいい感じを。
だから新しい割合を何回もやって掴めばいいじゃん。
今だからそれで苦労してるんですよっていうお話だったんですけど。で、おかずの方はちっちゃいから入んないじゃん、
うん、
いやーなんか難しいわって思いながら。
まあでも頑張ってるのがすごいじゃないですか。試行錯誤してる感が。
ありがとうございます。でね、量に関しては全然大丈夫でした。あの、お昼食べたんですけど、足らないとかいうことがなくて。
まずは足りないかどうかが。
そうそうそう。なんか、ほら、満足感がなくて、その後なんか食べちゃったら、本末転倒じゃないですか。
でもあなた今までいろんなところで前科がある、本末転倒感、前科がある方ですからね。
うん。でも、大丈夫でした。あの、ご飯の量とか結構減ってるんですけど、
ああ
3分の2、半分まではいかないけど、結構半分に近いぐらいかな。減った感じです。
お
なので、白米は、炭水化物は確実に今後減っていくと思います。
お
すごい。
おすごいすごいすごいじゃん。
数字につながればいいんだけど。
うん、いや
ということで来週まだ始めて2回なので、
うん、
やったっていう
に入らないですか、う
ん、はい、これから数字が減っていくのかどうか見てみてください。
いや、ちゃんと試行錯誤されてるだけでもすごいと思います。
ありがとうございます。
で
ということで、
まずは、
まあ、ちょっとやろうと思いながらできていなかったんですが、まあ、シャープ37ダイエットすごいっていう、まあ、まあさんからそういうきっかけをいただいて。
ありがとうございます。
チェンジしてみました。
ありがとうございます。
これからどうなるか見ていてください。
はい。で、靴は？靴は？
あ、靴、やっぱり靴、今日ようやく履きました。
お、お疲れ様です。
水の。
お疲れ様です。
水の MSG。
マイケルシェンカグループ
。僕終わったの終わったそれを。
水のスターゲイザー2。結局ね、あの、先週収録終わった後に見ようと思ったんですけど、収録の後寝ちゃって、そのまま放置が続き、引っ張り出してきたものの雨っていうことで、今日ようやく初。
あ、結構そちら雨降ってるんですよね。
そうなんですよ。
こっちね、
ね
全然降ってないんですよ。梅雨っぽくなくて。
そっちのが来てるとばっかり思ってたんだけど、降ってないんですか？
一回激しいのが来たんだけど、それちょうど僕寝てる間ぐらいだったりして、で、またあの、7月頭に、なんかここ数年ずっと北部九州大洪水的なのがあったりしてるんですが、
はいはいはいはい、
福岡県の南の方の久留米、筑後地方の久留米、うん、あの、チェッカーズとか松田聖子さんとか、 黒木ひとみさんとかが出たエリアね、
うん、
あちらの方にはなんかまた来そうで、なんか毎年イオンが水没するのがなんか名物になりかけてるんだけど、こっちの福岡市、真ん中、福岡県の真ん中ぐらいはね、来てないんですよ。
だから雨が、
一回、大体梅雨って言われて、一回晴れて、これ梅雨じゃないよね、みたいになって、それから降るのは子供の時からだったんですけれども、なんかもうここ数日はめっちゃ晴れてるだけ、みたいになってて。なんかね、あの関東の方は降ってるというのは、ツイッターでも見てたりしたので、やっぱりそういう影響あるんですね。
あります。結構、あの、うん、今回、歩いたの4回って言いましたが、
うん、
歩いてない3日は雨です。
お疲れ様でした。
で、
はい。
1回雨の中歩いたかな。まあでも、このスターゲイザーは雨で濡らしたくないなと思って、
は
今日、初、活動だったんですが。
おお、おめでとうございます。
水たまりが結構あって、もう絶対濡らさんぞと思いながら、結構大回りしながら歩いて、大事に大事に使っていたんですが、
すごい。
鶴見川がね、結構今日、その潮の加減で、歩いてるとこにかなり近かったんですよ。だけど別に波があるわけでもないし、風があるわけでもないしっていうところで、まあ結構、まあ、そんで水たまりを避けるたりするのもあって、結構川のギリギリ横。で、その下5センチぐらいのところに川の水面が来てる感じ。
そこまで？はい。
うん、結構ギリギリ。下手するとそこに上がってきちゃうぐらいなんですよ。なので、地上の具合によってはそこ歩けないんですけど、まあ、かなりギリギリのところ。
はい、
で、やっぱり、水たまりがないとこは真ん中辺歩くんですけど、水たまりがあって、その海、鶴見川の川側の方に少し高くなってるから、そこは水没してない箇所が多いので、
うんうん、
必然とその川側を歩いていたんですが。
うん、踏み外して落ちた、まあ、
いや、それはないですけど、なんか、これでなんとかいけそうだと。濡らさずに大事な、スターゲイザー濡らさずに行けそうだと思っていたら、
うん、
ボラが腫れやがってですね。
何ボラ？
ボラ。
ボラって、魚のボラ？ボラ？
うん。腫れじゃない。跳ねやがってですね。しかも、本当にヘリ。なので多分跳ねたボラは、僕が歩いてる岩壁にぶち当たってまた戻ってったみたいな。思いっきり、せっかくそこまで行った後、もうちょっとしたら土手に上がるぞっていうところで、右足がビシュッと来ました。
これよくわかんない。川の近くを歩いてて、魚のボラが突然パシャンって跳ねたの？
うん。で、水が思いっきり上がってきて、大事なスターゲイザーの右足が、
うん、
かなりびしょびしょまではいかないけどしっかり濡れたぞっていう。
あ、
なのでもう次回からは気にせず使えるから行くかということで、頑張って使います。
おめでとうございます。
ということで、リンクの方ホームページの方に貼っときますので、
はい、
ハンスケとおそろで頑張るぞっていう方はアマゾンのリンク踏んでいただいて、
はい、
スターゲイザー2お買い求めいただいて、一緒に歩きましょう。
お揃いで。
お揃いで。
は
あ、お揃い
のやつ。履き心地はどうなんですか？
そうやで、そういう大事な話が全くない。
できればの、そのあたりのインプレッションか、あの、ボラが跳ねた。
ボラ跳ねて水が右から濡れたとかいいよ。
知りたい。
うん、
いや、もう今日は鉄道スペシャルだからいいかなと思って、来週またね、詳しくもう少し使ってお話しできたらと思います。
なんで？
だし、
すいません。あの、多分、今まで私のところに、あの、いただく好意的な、うん、まあ、大体あの、ちゃんと、うん、エヴァーノートの心の支えフォルダーに入っているんですけれども、あの、うん、鉄道さんのツッコミということをよく言われるので、
おう、
あの、俺が一人で喋るんじゃなくて、ハンスケさんの喋りに俺が意地悪く突っ込むところを、 喜んでおられるんじゃないの、
いや、そんなことないんじゃないですか。いや、まあ、それもあるでしょうけど、まあ、哲夫さんスペシャルでいきましょう。いや、
なんかよくわからないような。
僕も、10年以上前から聞いておりました。はい、ミュージ君、聞いてました。
ありがとうございました。
最近ミュージ君、流れてこないんですけど、ミュージ君いつやるんですか、
はい、やり方忘れました、また。もう一人なのでね、一人はやりにくいです。ありがとうございます。もう本当ね、ハウスケの年やって10年ちょいで、ね。
ミュージ君楽しみにしております。
嘘でも嬉しいです。ありがとうございます。はい。じゃあ、鉄道に行くのね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。前回おすすめいただいた永井先生から、ね、鉄夫が、炭水化物が前回、前々回と多かったということで食物繊維を増やす。そうでした。野菜の神様、そしてキノコの神様、炊き込みご飯の神様にちょっと失礼でした。そして、嫌いじゃなかったらこんにゃくをと、言われまして、もう一回スーパーに行きました、うん、はい、こんにゃくパークね、なかった、
あ、ないんだ、
うん、でしっかり尋ねたスーパーの方に、そしたら知らなかった、全く。はい、
いやー、なんかちょっと嬉しい。
は、なんで
マンハッタンが買えないみたい
に。ああ、なるほどね、はいはい、
ね、
うん、
美味しいよ、こんにゃくパーク。っていうか、そんなに前からあったやつではないんですけど、
はい、
最近すごい、いろんな、ここいら辺のスーパーでは、売り場面積をじわじわと増やしてる感じの、多分人気なんだと思いますよ。
で、調べたら、こんにゃくパークっていうのは、イベント、うん、会場があるんですか？なんか、パーク、公園っていうか、
で？
建物があるみたいね。
いや、あるんですよ。
そうなんですか？
うん。
それもなので、前回多分、ハンスケさんがこんにゃくパークの話をしたときに、僕ちょっと戸惑ってたんですね。
ほう。
なぜかというと、こんにゃくパークというパークが存在するからなんです。
へ
ぇー。うん。今ですね、はい。チャット欄の方で、皆さんに URL を一応、お送りしたので、
はい。
ご覧いただけますとですね。
あ、これか。
はい。私何度も見ました。前回の時といい、今回といい。本当にハンスケの情報を聞いてたんじゃ役に立たんっていうか、こんにゃくパークで調べて出てこんし、アマゾンでも扱ってないし、なんなんと思って、パーク、会社名がパークとか思ったら、メーカーでもなく、メーカーは横尾さんっていう会社なんだよね。
はいはいはい。
で、群馬にこんにゃくパークという、テーマパークとは言わないけど、パークがあるんでしょ？
そうなんです。
しかも群馬だったの？
そうです。だから僕、こんにゃくパークのことをなんで半助さん食べ物だと思ってるんだろうってずっと思いながら、前回収録に参加してたんですよ。
うん、おぉ、ほんとだ。
開くといきなり、大人気、無料こんにゃくバイキングってこんにゃくパークって、もう何のことかわかんない感じなんですけれども。やっぱその
工場、
うん、作られてる横尾さんのこんにゃく工場を見学できたり、なんか詰め放題のちょっとイベントがあったりとかいうお子ちゃまもちょっと来れるパークがあるんだって。
そうなんです。しかもこんにゃくのバイキングもあるんですよ。
いや、楽しそう、ここ。
で、このキャラクターというかイメージキャラクターが中山
秀さん。
はい。
中山秀さんってね、すいません、ミュージックの話が出てあれなんですが、うちの一緒に昔からやってる腐れ縁のボビーくんというのが私の近しい人間におりまして、
はいはい、
ボビーちゃんがね、一番芸能人に似てるのこの中山秀くんなんですよ。はい、笑顔とかね。
あ、もう言われたら。
似てるんですよ。なのでね、なんでボビちゃん出てくるんって、もう見るたび毎回ドキッとするくらいなんですよ。はい、ま
あ
まあ、で、さらにちょっと一言言わせて、で、ここで通販ないんかなと思ったけど、全然わかんないんですよ。
うんうん。
で、なんだ、買えないんだと思ったら、何かで別の検索から行ったら、まあ、結論から言うと買えました。はい。で、オーダーして昨日発送したので、明日か明後日ぐらい届きます。
お
ぉ変えちゃったんだ。
変えちゃいました。マンハッタンと違うぜ。そして、あの、はい、このこんにゃくパーク先ほどちょっと丁寧に説明したのが、つまりコロナで、ね、コロナでしばらく営業できてなかったんだ。
ほうほう。
ですよね。こういうの手のイベント、
ま
あ、うんうん。ということなんでね、今ね、在庫処分でね、お得なパックがあります。
おぉへぇ
ほぉ、うん、
7000円分ぐらいが5000円切るぐらいで出てるんですよ。だから試しにそれを買いました。
ちょっと待って。
はい。で、
7000円分買ったの
でしょ、それが4600円ぐらいになるんだよ。いいでしょ、
いや、うん、え嘘やん。そんなにいっぱい買ったん、
ちゃんと長井先生の話。てか、あの、送料も結構かかるじゃないですか、この手のやつって。5000円以上送料無料とかだったから、うん。なので、その詰め合わせセットに、ハンスケさんが言うカスタード風プリンがあったらもうこれで言うことなかったんだけど、
うん。
ちょっとネタ帳に貼ってるリンク、番組のテキストにも貼っておきますが、こんにゃくパークショップっていうのが、先ほどのこんにゃくパークの横尾さんのサイトから繋がってないんだ。なんですけど、株式会社横尾デイリーフーズのこんにゃくパークショップというここの、通販がございます。そして、数量限定、こんにゃくパーク休業に伴うアウトレット販売コーナーで、いくつかのパックがあって、僕が頼んだのが、在庫処分、断然美味しくダイエットセット50食。
お
ということで、送料無料を7000円が4537
円。お
で、ここで言うのが、在庫が少なかったら、言わずに僕は独り占めしようかなと思ったんですが、今収録している2020年6月23日23時8分現在で、まだ在庫162セットあります。
おー。
いいでしょ？
うんうん。
で、ここでこんにゃくラーメン醤油味が3袋とか、こんにゃく焼きそば3袋とか、こんにゃくぶどうゼリー3個とか、ちょっといろいろゼリーものも含めて詰め合わせになってます。
うん。うん、
これに、ハンスケさんおすすめのカスタード風プリンを追加したパックが明日か明後日届きます。
あー、すごいな。
ということで、永井先生の教えをまだ食べてはないけど、実行しておりますという途中経過でした。
ですね、さっきの、
はい、
最初に見た永井さんがリンクを送ってくれた、
うん、
こんにゃくパークのページから、
はい、あった？
サイトマップを開いて、サブカテゴリーの中にネットショップっていうのがありますね。
あ、
そうですね。こんにゃくパークショップっていうのが。
はい、これで、多分これが同じ。
本当だ。うん。ごめんなさい。見落としてました。ポップコーン会場まで、うん、工場まであるんだね。
まあ、
ポップコーン工場まであるんだね。サブカテゴリーに。ACU とか。
おぉ。まあ、ちょっと分かりづらいのは分かりづらかったですね。確かに。見逃し、ね、で、その、ごめんなさい。もう一回、アウトレットのとこにあるんですか？
ん？
その、売れ残りって言ってたの。
売れ残りって言ってないよ。在庫処分ですよ。はい。
あ、在庫処分。
こんにゃくパークショップの商品一覧の中の、
これか。
はい、商品カテゴリーのアウトレット商品の中に、うん、在庫処分断然美味しくダイエットセット50食。というのが一つあります。
あ、これか。うわぁ、すごい。ようやく見れました。すいません。おぉ、おぉ。いや、すげえな。まあ、お得っちゃお得ですけど、すごくねえすか。
だって、正直、味見もしてないし、その、なんかちっちゃいゼリーかなんかを食べて美味しい、じゃあ、いっぱい買ってみようというのもできないから、
うんうんうん、
もう信じるしかないです。
あ、まあ、でも面白そうですね。あの、そのデザート系だけじゃなくて、冷やし中華だったり、うんうんうん、お刺身こんにゃくとか、 こんにゃく焼きそばとか糖質ゼロ麺みたいなのありますもんね。
はい。なのでちょっと楽しみにしております。
はい。
じゃあここ半助さん、その手帳さんが購入された断然美味しくダイエットセット50食の一つ隣にですね、休館のため在庫処分第3弾日常雑貨っていうすごいセットがあるんですよ。こちらがですね、販売価格総額3万円税込み、ただいまこちらなんとですね5273円で販売しており、残り117セットの在庫がある状況でございます。
はい、これは内容がなんかよくわかんないね。
え、わかりやすいじゃないですか。フェイスタオル、クレイジーハンカチ、トートバッグ、お財布、ショルダーバッグ。これこんにゃくでできたバッグなの？だってひんやりマットとかあるよ。なんかこんにゃくでこんにゃく冷たくしてひんやりさせて即ない。
これなんか関係あるのかね。
ルームシューズとかもありますね。すごいね。有名ブランドトリートメントとかもありますね。
これもうこんにゃくパーク関係ないみたいな話になってない
んだよね。
そうですね。
うん。あのサブカテゴリーにね、足湯があったりするから、そういう設備の何かじゃねえかって気がしなくもないんですけど。
あ、なるほどね、うん。そういうことか。それの消耗品的なものをかき集めたみたいな、そういうこと。
そんな、そんなひどい言い方は僕はしませんが、はい。そこでこう提供されてるやつで、やべえ、賞味期限切れるぜみたいなね。いいものかもしれません。
ああ、なるほどね。まあでもね、ちょっと他のものは正直わかりませんが、私のおすすめはこのカスタード風プリン。あ、そうか、これセットに入ってなかったのか。
そう、なので追加して頼みました。
これは、美味しいと思います。チープな味ですけどね。
半助さんのおすすめと、あの、トップバナーにあるボビーちゃんがこんにゃく大使という垂れ幕を掲げているので、それをボビーちゃんと半助さんを信じて買いました。
ボビーさんか。はい。ということで、まあじゃあそれは楽しみ。
はい。また明日、多分来週レポートできると思います。
はい。
はい。そして、はい、先ほど言われましたが、マンハッタンが九州外でも買えるそうです。
おお、来た。
はい。コスモス薬品？薬局？
は。
はい。確かに九州にも何店舗かあって、その中で食料品を扱っているところもあるんですが、正直私はその、はい、そこで確認はしてないので。見ましたよということは言えないんですが、九州県外にもあるコスモス薬品、薬局、
うんうん、
だと変えたという事例があるようです。
コスモス薬品ってここいらへんにあんの
かな、うん、確か東京とかもあったよ。 あったよね。
へー、でもコスモスだけの取り扱いっていうポップは貼ってあるけど、でもなんか違くね。
ちょっと待って、店舗検索それで俺つけたんだ。そうだった。これ後でカットします。店舗検索、店舗検索、はい。コスモスドラッグストア、ディスカウントドラッグコスモス、全国で1058店舗。
すごっ。
はい、福岡県171とか確かに多いんですが、関東行きますと東京都5、茨城3、
おるんだ、
お、
うん、祖師谷、上野毛、歌舞伎町、おー、なんか行けなくもなさそうなところにいくつか。
本当ですか。
広岡か上野毛か祖師谷、祖師谷かな。あ、でもちょっと困ってんな。でも、
はい、
ここで扱ってるっていうだけで、この店舗にあるかどうかはわかんないんだよね。
あと、少なくとも歌舞伎町一丁目店は食品が書いてないから、ないことは間違いないと思います。
ああ、なるほど。
はい、祖師谷店と上野毛店と日、はい、火災駅、
うん、
店と広尾駅店の4つのところにある可能性があると、
うん、可能性があるってことだよね、はい、これでも コスモスさんの九州の方、あ、でも九州じゃないとこでもって書いてあるのか。
うん。
どうだろう。まあ、でもね、ちょっと今、ここはあんまり前のめりに行かないようにしておきます。
ほう。
最近、ちょっと、僕にはこういう運がないっていうのが、痛感しているので、ちょっと危険な香りがするのでやめときます。
また9店舗、10店舗回っていけばいいじゃないです
か。ほんとね、もうね、散々回って、ここのマンハッタンがないだけじゃなかったみたいな。
ブリオッシュを探しておられるんですか？
ブリオッシュもなかった。
なんか特定のブリオッシュがあるんですか？
メープルブリオッシュ。
さすが。やっぱり。
メープル。
はい。メープル大使のところには来ないんですか？
来ないですね。メープル大使のところには写真がいっぱい来るんですよ。
あ、情報は来ると。
今日になって動画まで来ましたからね。
メープルブリオッシュの動画があるんですか？
動画を作ってくださった方がいらっしゃいまして。
はい。
ムービーできました、と。
うん、プロモーション PV があるわけやね。セクシーショットが入ってた。
サンナラダイエットのいいとこと悪いところはもう今週両方いっぱい味わったみたいな感じがします。なのでぜひ皆さんもシャープサンナラダイエットつけてツイートしていただいて検索してみていただくと。
地元の美味しいものを神奈川県では手に入りなさそうな美味しそうなものをつけて ないぞと。
もうね、ブリオッシュ探すのやめようかなと思ってるぐらいな、それぐらいな感じでございます。ということで、このちょっとマンハッタンはもう九州行った時にっていう割り切りで、もうね、
はい、
もう見なかったことにします。
はい。
情報だけありがとうございました。
はい。じゃあ近く行ける方は行ってみて、絶対とは思いませんが、ね、はい。あったら教えて、ハンスケ兄さんに見せつけてください。お願いします。
はい。
はい。では、鉄尾です。ABSAAR、プッシュアップ、腹筋ローラー、
うん、
を5回今日でギリギリできました。
うん。
ありがとうございます。そして、腹筋30回、腹筋ローラー腕立て30回、腹筋ローラー25回、やっております。うん、そして、ちょびっとお話しした自撮りするカメラが届きまして、それでも自分を撮るのにやはり勇気がいりまして、数日経ってやっと腹筋の姿勢を取って永井先生に見ていただきました。ありがとうございました。
腕立てを
取って本当に長らくゴニョゴニョしてお恥ずかしい限りですいませんでした。
はい。で、冒頭にありましたチョッパーになってましたっていうのは、
はいはい、
ここです。
おう。
チョッパーはわかります？永井さん知ってそうだけど、哲夫さん、永井さん。
僕がチョッパーって聞くと、ベースで指でペンペって弾くチョッパー。
さすがミュージシャン。
そうですね。はい。もうその世代なので、はい。で、はい、次がバイクでチョッパーっていうなんか。ハンドルがグニューンってなってるのが、
そうだ。
グニューンってなってるのがありますよね、確か。
はい。
そして、それと同じ単語でということで知った、ヘリコプターでチョッパーっていう言い方があって、某有名な、
なんかそれも聞いた気がするけど、うん、
有名な翻訳か、映画の字幕をつける、ティーダ・ナツコさんが、どう考えてもバイクの話をしててバイクのチョッパーなのにヘリコプターと勘違いしてヘリコプターをって訳しやがったというやつを見ました。そして最後が全く詳しくないんですが、うん、ワンピース、
うん、一番最後に来ましたね。
はい。にチョッパーくんっているんだよね。なんか頭にかぶり物した帽子の犬かなんか。
違う、トナカイ。
ああれはトナカイの角がはみ出てるんですか？
トナカイです。あ、トナカイだよね。永井さん知ってる？
うん、そうです。お医者さんです。正確に言うと。
あれ医者なんですか？
お医者さんです。
ええー。
船医さんです。お船の医者さんです。そう、チョッパーが、はい、こう物陰からこうこっそり見るときに物陰に隠れてないんですよ。
は？
なんていうの？星ヒューマンのお姉さんがこう隠れてこうやって見るじゃない？
はいはい。
あれをチョッパーくんは体が出た状態でやるんですよ。
おお。はい。
っていう、まさしくそんな感じだなと思ったのが、今週、哲夫さんがご用意していただいた動画ですが、
はい。
ご挨拶が入っておりました。永井さん、お世話になっております。そして、
はい。ああ、はい。
ということで、僕にもメッセージを入れてくださっていたんですが。
そうですね。
あ、すみません。滑舌が悪いので、聞いてて、何言ってるかわかんねえなと思いつつ、字幕を入れるほどでもないけど、ほったらかしましたが、盗み見ているハンスケさん、お疲れ様です。
そうそうそう。
はい。
まさしく盗み見てましたっていうところで、まあなんかこう、全然隠れてないなっていう。
は
あ、その時にチョッパーを思い出したというね。はあ、ということで、チョッパーになっております。
見苦しいものを見ていただいてありがとうございます。
はい。ということで、まあその、哲夫さんが普段されている腕立て伏せを、その、最新のカメラで撮影していただいて、
はい、
まあ永井さんの見ていただいたというところですが、
はい、
これがですね、哲夫さんに正確にですね、本当にさまざまな角度から結構なお時間を使っていただいて、腕立て伏せの様子を動画で送っていただきまして、
はい、
僕の感想が、まだまだ自分が精進が足らないっていう、こんな一言だったんですね。
おお。
まあ特にやっぱり音声で、正確な形というのを皆さんにお伝えするのがもう本当に難しいことは重々承知しながら、もうそのことで言えば、まーさんからご相談をいただいて、腹筋のご案内をしたら腰が痛くてできやしないとこの野郎ってですね、お怒りをいただいたりとかしておりまして。
あれ、きつかったですよね。
やってみた。
僕もう2回ぐらいでできなくて、もう効かなかったことにした。さっきのチョッパーさんの話じゃないけど、星ヒューマンのお姉さん状態で、その、マーサンさんに話している自転車漕ぎのような下腹筋を鍛えるやつを、あれ、別に聞いてないよっていうつもりで、こっそり、はい、ABS AR の後にやろうと思ったら2回で、おおーとなって、ああ、もうこれは俺に言われたやつやなきゃ、せん方がいいんだ、せん方がいいんだぐらいに思ってました。
やっぱきついんだ。まあでもきつそうだよ、ね。
きつかったよ。うん。お母さんさん、なんか、すごいってされてましたよね。40回ぐらい行ったっていう。
40回ぐらいまでしたらっておっしゃってたぐらいなので、最初からそこまでできるのって、かなり体幹の筋力とか強い
んですよね。ですよね。うん。だそれは俺も思った。相当、
すごいです。
うん。
もう、2回だし。うん。でした。はい。すいません。
だからそれで、やっぱり、ただそれに関しては、あんまり無茶なことをしていただきたいと思って、うっしっしと思ってお伝えしているわけではなくて、はい、やっぱりフォームのポイントっていうのはなかなか全て伝わりきらないんだなっていうところに、
うん、
まあ、その問題点があったりとかしまして、
うん、
何が言いたいかと言いますと、哲夫さんの動画を見て僕が伝えてないところが多すぎて、
はい、
哲夫さんの腕立てが腹筋の補助になっていたっていうことが判明したっていうところに、非常に深い反省をしたっていうお話なんですね。
腕立ての運動じゃなくて腹筋の運動に近かった？
そうですね。もっと言うと腹筋ローラーの動作に非常に酷似している腕立ての形になっておられたという。
いや、腹筋ローラーやるときにそれができていたら OK っていう感じなんですか？
なので手に腹筋ローラーを持っていただいて、肘を曲げることなく体を前方にスライドしていただいたら、もう非常に綺麗なフォームの腹筋ローラーの扱い方になっているっていうことなんですね。
じゃあ ABS AR、 そしてプッシュアップやって腹筋ローラーをやってたつもりが ABS AR 腹筋とやってたって感じなんですね。
腹筋1、腹筋2みたいな形になってしまっていたというところにですね、非常に深い反省をいたしまして。
いや、もう本当申し訳ないですし、でも、永井先生をかばうと、だから、筋トレ的なのは最初から音声ではなかなかお伝えしないっていうのがあったんですよね。なので、ムーバレックス的なこう、ストレッチの方がまた少々ずれても、違うことにはならないからっていうのもあるっていうおっしゃってましたよね、最初から。
そうですね。あと、ご自身の体の動かせる範囲で動かしていくっていうのが、ムーバレックスに関しては基本設計なので、
うんうん、
ある程度本当に、今、哲夫さんが言ってくださったように、多少ずれたとしても、それほど大きい問題にはならないんですが、こと筋トレに関して言いますと、
はい、
やっぱりちょっとしたずれで効く場所がかなり変わったりするっていうのがありまして、だから、沼さんも、お前こんなひどい腹筋を教えやがってこんな野郎っていうテンションだったの。一応気をつけてやってくださったらできたっていうことでその後ツイートを拝見したので、
素晴らしい。
よかったなと思ってる次第なんですが、やっぱりポイントを実際に目で見れると、すごくいろいろとご案内ができる修正ポイントが、すごくご本人に対して、わかりやすくお伝えできるなと思って、今回本当に哲夫さんにその部分動画で送っていただいて、良かったと心から思ったのと同時に、はい、まだまだ至らないんだなっていう深い反省をした今日この頃っていうところなんですが、
いや、もう私が申し訳ないだけです。はい、ごめんなさい。
いやいやいや、ただ何が至らないかっていうところで、ただこれ哲夫さんだけに当てはまるお話ではなくて、
はい、
うん、
意外ときちんと腕立て伏せをやろうと思われる方で陥っているポイントではあるので、
うん、
これは皆さんにとってもすごく聞いていただけると、ちょっと自分の体を動かすことに大いにプラスになる部分があるので、
うん、
この場でちょっとご紹介をさせていただきたいわけなんですが。
お願いします。
はい。ですね。よく僕、腕立てはいくつかバリエーションとパターンがあるので、大きく分けて考えたときに、一番大きい違いが、つま先立ちで行うのか、
はい。
あるいは、膝立ちで行うのかっていうところにあるんですね。
はい、はい。
で、今回、哲夫さんにお願いしているものに関しては、膝立ちの状態で行いましょう。
はい。
で、膝を立てて行うときに、割と皆さんが陥りやすいのが、腰の位置が高いところに保たれてしまうっていうことなんですね。
え？
で、これどういうことかと申しますと、
はい、
その姿勢を横から見たときに、
はい、
小学校の算数で習った台形、台の形と書いて台形ですね、
はい。
のような姿勢になっている方が実は非常に多くて、
うん
うん、
その形で腕立て伏せをすると、なかなか本来狙っている場所に効いてくれないというのがあるんですね。
はい。
で、じゃあどういう形なら良いんだっていうことを考えたときに、これも小学校の算数で使ったんじゃないかと思うんですが、今は使わないのかな？三角定規。
はい。
その中の、いわゆる直角三角形の型のもの。
はい。
一辺がすごく長くて、鋭い角の三角形をイメージしていただいて、
はい。
その鋭い角度のこうちょっと尖った感じになる部分というのが自分の足の方向に位置をし、
はいはい、
直角の部分が自分の手のついている部分に位置をするイメージで、
はい、
横から見た時に直角三角形の形になるところから動いていただくと腕立て伏せとしてすごく効果的に動くことができるんですね。
はあ、私がまさに台形だったんですよね。
そうなんです。で、台形は逆に先ほどお話ししたように腹筋ローラーのスタートポジションとしては非常に良いわけです。
はい、 うんうん。
ただやっぱり腹筋ローラーのためのポジションということは腹筋を鍛えるポジションなわけで、
うん、
本来例えば腕だったり胸周り背中周りを鍛える、上半身を鍛えるっていうことで腕立てをやりたいと思うと鍛えられる部分が変わっていってしまう。
うん。
なので、 よく腰を落とすって言い方はするんですけど、はい、これって対面で指導をさせていただいてても、腰を落とすって概念がわからない方が非常に多いんですよね。うんうん
はい、
だから僕、一時期は自分で段ボールで大きい直角三角形を作って、
うんうんうんうん、
それを体の横に当てて、この形になってくださいっていうところから始めたりしてたんですね。
へ
で、そこから脇をコンパクトに畳んで、肘を曲げる腕立てをしていただくと、効果的に動きやすいんですが、今日まで哲夫さんにやっていただいてた腕立て伏せで、
はい、
マースケさんがどこまで盗み見てくれたかがちょっとわからないんですけれども、手のひらが少し浮いてたのって覚えてますか？
そこまでちゃんと見れてないかな。
そう、どうしても、でもそれはフォームが悪いとかいうことよりも、あの姿勢で動くと手のひらが浮かざるを得ないんです。ただ本来であれば、この前もちょっとお話ししたように、腕立て伏せって自分の手のひらで床を押して動くことで初めて効力を発揮するので、
はいはい、
しっかり手のひらは床に密着した状態で行いたいのに、もう姿勢上それができなくなってしまってたんですね。なので、その直角三角形、横から見た形で腰を落として腕立てをしていくことで、手のひらが床にしっかり密着した状態でできるようになる。そうすると、
うん、
上半身をしっかりと鍛えていくのに、とても有効なメニューになっていくわけなんですね。
手、浮いてるかな？俺ももしかしたらって今。
割と浮いてる方多いです。浮いてるか、あと上半身を前後に揺らすみたいなので、腕立て伏せ1回って数える方。下に倒さないで、ちょっと体を前に倒すとか、肘を軽く曲げたことで、1回ってカウントする方が多いんですけれども、
うん、
少なくとも肘を90度曲げない限りは、なかなか効力を発揮しないので、
うん、
肘を軽く曲げた程度だと、本当にただ体を揺らしたっていう程度で終わってしまったりするんですよね。
うんう
ん、だからまあ本当に腕立ては正しいフォームでやるとすごく効くけれども、ちょっとフォームがずれていると、全く違う部位がたくさん働いてしまうので、やっぱり正しいフォームって大事だなというのと、それを本当にちゃんと伝える技術をもっと磨こうって、改めて深く感じ、勉強になったっていう、今日の哲夫さんの動画を拝見した感想なんですね。
いや、本当に申し訳ございません。ありがとうございました。
いや、とんでもないです。だから本当に今日はね、そういう意味でまーさんからもできないよお前ってお叱りをいただいたりとかしてるので、もう本当にその部分は、なるべく皆さんにもっと伝わりやすいように、研鑽を積んでまいりますので、皆さん、わかりにくかったり、痛いよこの野郎っていうお話がありましたら、忌憚のないご意見をお寄せいただければ、積極的にお答えさせていただきたいと思っておりますという、もう政治家の答弁のような、話になってしまうんですけれども、
ね、いや音声だけでは大変だと思います。本当になんか理解が悪く申し訳ございませんでした。
いや、でも音声もやっぱり難しいですけど、ツイッターとかでもやっぱり文字数の制限があると本当にそれも難しかったりはするので、
はい、本当ですね、
なかなか本当に、ただ限られた中で何か制限があった方が、もしかしたら表現上では面白いものをお伝えできるのかなっていうのを思いながらではあるので、
はいはいはい、
なるべくこう皆さんにもう少し分かりやすくお伝えできるように研鑽を積もうと思ったのと、哲夫さんにこれで正しいフォームが伝わったのであれば、哲夫さんの腕立てが劇的に変わり、哲夫さんの体が狙っていったように変わってくださると良いなというところが、今日は一番強く思っているところでございます。
はい、ありがとうございます。いやですし、私としてももっと早く自撮りしときゃ済んどった話なのに、自撮りが嫌なだけにこんなになってしまったのかという、なんか申し訳ない気持ちもありまして、またじゃあ撮ってチェックを見ていただいてよろしいでしょうか？
はい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、やっぱ見てチェックは情報量が大きくていいですね。じゃあ先ほど申し上げた ABS、AAR、そして、うん、腹筋を5回やってました。はい。では、
はい、
そして、 ユーサソウンドです。ムーバレックス見ながらムーバレックスして鉄をスペシャルして、ウォーキングを4回。
うん、おすごい。
できました。
お
はい。でも長くても30分ちょいぐらいですが、でもちょっとほぼ走るぐらいで心拍数が上がるようにしております。
うんうん、すごい。
ありがとうございます。そして、食事はほぼ変わらず。うん、
はい。じゃあ、
ちょっとステーキが
多かったかな。ステーキすご。
ちょっとステーキ食べたかったかな、今回。そして、ちゃんと唐揚げは食べました。ポテトはね、もうなんか前回でポテト3種類冷凍ポテト揚げて、今回もういいかなっていう感じなので、唐揚げだけ。
そのポテトがいた場所になんかいるよ。
あ、これは、あの、炊き込みご飯ですが、コーンのトウモロコシの炊き込みご飯を、この前ご紹介した樋口先生のところで帰ってやったので、
おー、はい、お
トウモロコシ。
なんかと思ったら、なんかいいものだったんだ。
ん？あ、なんかこう、ジャンク系なね、あ
の、そうそうそうそう、ま
あ、炭水化物の匂いがするのは当たりなんですけれども、はい。
はい、
ちょっとなんか和風っぽい面白い炊き込みご飯でした。
はい、
ただ野菜を増やすということと、そしてキノコの、うん、キノコも増やすということで、ちゃんぽん行った時はちゃんぽん、うん、野菜多めにしましたし、そして土曜日ぐらいに、そうか、買い物行って、そこでスーパーでこんにゃくパークありませんかって聞いたらないって、一番近いのがこれですと言われたんで、クズプリンこんにゃく、はい、まあ先方、男性のスタッフの方だったんですけど、まあ、プリンじゃないものでプリンを使ってるものだったらいいんじゃないっていうことで、クズで作ったクズプリンをいただいて、僕も気がちっちゃいので、そこまでしてもらって買わないわけにはいかず、1個200円とか思ったけど、買いました。
これ絵がないじゃないですか、その外側があるけど。
はい。
どんな感じですか、普通のプリンみたいな感じなんですか。
まあ、うまかったら絵乗っけるわね。はい。ということで、
あ、
お察しください。これプリンか、この野郎っていう、ちょっと思いましたが、はい。
はい、そんな、
ただのクズの塊でした。はい。カラメルもついてないし、これどこからプリンって名前つけたんや、お前は、と言いたくなりまして、その反動もあり、もう本物を買おうと思って、ボビーちゃんとハンスケさんを信じてこんにゃくパークでオーダーしました。はい、
ああ、でも、そっか。
はい、
もちろん。それを踏まえると、このこんにゃくパークの、カスタード風プリン。
本当にプリンの絵が、プリンっぽい絵が載ってるじゃない。これが来るんだと思って。もう買う？
あの、
なんでです
か？もう作る前に言っといた方がいいのかしら。やめとこうかしら。
え、美味しいやろ？
ましょうか。いや、美味しいのは美味しい。美味しいのは美味しい。
何その奥歯に挟まった言い方は。なんか大事なこと黙ってるな。
これで、こんにゃくパーク、パッケージ偽りありなんですよね。
え？
っていう、まあ、これはついてからの楽しみにしましょう。
プリンじゃない？
いや、でもこのベーコンもうまそうだし、マンハッタン。
あ、カラメルがないの？
そうなんです
。うそー この絵、上、カスタードか、カラメルめっちゃ乗ってるやん。
もう、あれだよね。完全プリンやん、これって思うよね。
うん、ちょっと厚めに乗ってるし、ひたひたしてるし、ちょっとこぼれ落ちて、下の、うん、下もカラメル溢れてるやん。
うん、いる、うん、下にもいるよね。
ないの？
で、なおかつ、その、蓋にもそうなのね、
うん。
いや、これね、ないんですよ。
クズプリンの仲間？
僕はこれ、お店で買ってるから、この、品物を手に取って、これで騙されるの結構あるから、裏を見たんだけど、
うん、
透けて見えるから、
はい、
店頭で買う場合は確認ができるんですけど、これで買っちゃうと。
ないなというのは分かって買うわけね。
うん、そうそうそう。
はい。
これだとごまかされるよね。期待しちゃうよね。
うん。
これは良くないと思うな。ジャロにちょっと相談しようかなっていう感じだよね。う
ん
う
ん、まあその前にクズプリンをこいつをプリンと名乗らせるなって言ってあげて。
そっか、先そっちか。
はい。 願いします。
いやどうなんだろうと思って気になったんだけど、写真がないっていうのはそういうことだっていうことなんですね。
はい。もう言ってしまいました。はい。はい、そして、買い物に行きまして、しっかり野菜、そして、キノコを買いまして、ハンスケさんから毒キノコだと何度言われましたが、最後の写真にあるように、炊き込みご飯、コーンの炊き込みご飯ではなくて、しっかり、もう、舞茸、しめじと椎茸じゃなくて、舞茸まで入れて、もう真っ黒になるのは分かってても、ちょっと本当確かに毒キノコっぽい見た目になりましたが、ちゃんと、キノコの神様にも、お供えしてっていうか、キノコの神様をいただきました。
うん。いや、ちょ、それ気になるのが、その1個前。
うん、はい。
これ、野菜もあるし、美味しそうなんですか？
はい。沖縄でタコス。
ああ
食べたのが美味しかったんですね。
はい、
はい。で、沖縄でステーキも食べて、確かに美味しかったのは美味しかったんですがね、東京行った時の銀座のステーキと同じでね、イメージでいくと昭和のステーキ、
はいはいはい、
うん、で僕ちょっと前にステーキ凝った時期があったんですけど、まあ、今なら令和だけど平成のステーキが食べたかったのね。
ほう、
うん、何かというとね、見た目でいくともうスライスカットしてあって、
うんうんうん、
中はレアみたいな感じね、
はいはいはい、
昭和のステーキはさミディアムにしますかレアリンにしますかウェルダンですかみたいな感じがあるけど、うんうんうん、もうなんか平成のステーキはもうレア一択、うん、赤身って感じで、うん、そして縁が黒いのね、
うんうんうん、
そしてカットボードおしゃれなまな板かスレートちょっと石っぽい、
はいはいはいはい、
にもうスライスして乗ってて、まあ盛り付けはどちらかというとなんかミートローフとかあんな感じのやつで、そしてサラダっぽいのがあってなんかドレッシングっぽいソースがファーっとかかってるステーキがあるじゃないですか今時の。
あ、なんかわかります、
はい。ありがとうございます。すごいね、食べ物に関してはビシバシ来るね。
お腹空いてきた。はい。
あ、またあんた好きなものを思い出して、はい。そのステーキをちょっと。作り方を一時期考えてたんです、うん、でダッチオーブン買ったりしたんだけど、うん、途中で分かって、うん、あれね揚げるんだってほとんど、
いやそどうなの、
うん、そうですよね、う
ん、油を多くして、はい、ほぼ揚げるに近いんだって、だからあんな感じになるんだって、
ほうほうほう、
はい、でそういうのもあってもうちょっと、うん、なんか記念でとか確認で食べた感じで美味しかったけど、うん、もし、うん、沖縄もう一回行くことがあって、一食だけ食べるなら僕はタコス食べたいと、昨年のここでもお話したようにタコスを作ってみたくなったんです。で、いろいろ試したり、サルサソースを買ったりしたんですが、たまたま、そんな毎日ずっと探求してたわけじゃないんですけど、たまたま昨日行ったスーパーでタコスシーズニング、SB さんがタコスシーズニングを出してまして、
はい、
ひき肉買って、はい、このスパイスを混ぜればいいよと、で見たらオレガノとかクミンとか、だからかあのカレーのやつに近いのは近くてうちにもあったみたいなんだけど、ちょっとこのもうプロがまとめたやつを買ってみたんです、
うんうん、
はい、でひき肉炒めてこれ混ぜて、そして、うん、野菜はもう、スーパーにあるカット野菜を買って、
うんうん、
はい、で、その上に乗っけてとろけるチーズかけて、そしてサルサソースのっけたらかなりねタコスに近かったです。
そういうことなのか、
はい、あのトルティーヤはなかったのでもうトーストでやりましたが、はい、これに、生のトマトをカットしてのっけたらかなり近いと思う、
うん、なんかタコスって分かんなくても美味しそう、
ああ、なんとなく肉でトマトソースかかったら美味しそうだよ。スパイシーで美味しそうだよね。
いや、でもこれ、光の加減とかもいい具合だから、上手に撮れてるっていうのもあるのかもしれないなと思って今見てた。
おお、ありがとうございます。
美味しそう。
ああ、もう、ハンスケさんの胃袋を刺激できたならもう思うことないです。思い残すことはないです。もうそのためだけに写真を撮ってます。
はい。これ美味しそうだわ。
ありがとうございます。ということで、ほぼ、
はい、
前回よりポテトが少ないのと、もうちょっと正直マンハッタンが7個は食べてないよっていうぐらいですが、ほぼ同じでした。
うん、でも野菜は明らかに増えましたよね。その炊き込みご飯っていうのもあるけど、うん、パスタとかそういうのにも入ってる量が増えてる気がする。
キノコも多めです。 というところの差が出るでしょうかということです。
はい、
前回ご紹介した体重が 83.8kg でした。今週は、うん、じゃん 83.7。
おお、 0.1kg のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
どう見ても誤差でしょう。はい、体脂肪率です。前回ご紹介したのが 28.1% でした。今週はじゃん、はい、27.9。
あ、いや、違うじゃん、 0.2% マイナスじゃないですか。おお、
誤差でしょ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。え、嫌味で攻撃してるの、半助さん。
いや、ちょ、今プラスかなと思って , 笑っていこうかなと思ったら違ったから、やばい、
はい、
はい、
でも僕は気にしてるのはウエストです。前回ご紹介したウエストが 94.6cm でした。今週は、
はい、
じゃん、 92.3。
おお、 2.3cm のマイナスです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
しかもウエストでかい。
そして最近威張っているウエスト2が前回 101.2cm から 96.8 でマイナス 4.4cm。
おー、すごい。
おー、おめでとうございます。
ありがとうございます。永井先生、ありがとうございます。キノコの神様、ありがとうございます。野菜の神様、ありがとうございます。一個でも忘れるとなんか罰が来そうですか。
聞いたんだ。炊き込みご飯、野菜。
はい、
てきめんですね。
てきめん。前回、永井先生がこれを食物繊維だけで抑えようというのかということですが、抑えていただきました。ありがとうございます。
素晴らしい。
すげえ。
ステーキ2回食ってるんだよね。
そう、このステーキすげえ。だってボリュームも結構大きくない？
はい。1個は、スーパーで買った、サニーと言いましたが、東京の方で行くと、声優グループでした。はい。の、安い、ステーキ、厚切りのステーキの肉をうちで焼きました。そしてもう一個、ちょっとプロの味を確かめたくて、沖縄のやっぱりステーキ。
はいはいはいはい。
はい。が、福岡にもありまして、そこのステーキが結構美味しかったので、そこのサーロインを食べてと。なので、唐揚げとステーキ2回と。
それで、パーフェクトですか。
もう、炊き込みご飯の神様、すごいよ。
だってラーメンもあるじゃん。
あります。
餃子もあるし。
はい。
ちゃんぽん、そうそう、ちゃんぽんもあるから、麺、何回ですか？
パスタも。2麺。あ、そこ、パスタがあるか。3麺っていうの？数え方でドラージョンで。
すご
い。はい。ということで、キノコの神様、はい、あ、炊き込みご飯の神様に 4.4cm 減らしていただきました。
まあでも動いてますもんね。4回ある、ウォーキング4回って結構じゃないですか。
素
晴らしいと思います。
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
あ、なんか僕はお腹を空かされただけのような気がして、ぐったりです。タコス食べたくなってきた。お肉も食べたい。
美味しいよ。
ということで。はい。鉄オスペシャル、あんまりスペシャル、じゃなかったかな。もうちょっと増やしてあげたかったな。ということで、
はい、
来週、あ、そう、ごめんなさい。来週なんですが、青さんからメールいただいてるんですけども、来週すみません、僕の都合で一週お休みをいただくことになってました。
いただきます。
なので、
7月だよ。
次の収録が7月7日。の収録になります。
はい。
もう7月ですよ。ということで、7月7日までに、メールの方をお送りいただければ。あ、でも、アオスタンの方
でしょう。
14日までいただければ、次のメールでご紹介できますので、diet@scramble.jp までお送りくださいと。
メールするでも結局長井先生が大変だだけでしょ。あんた自分が大変じゃないのに勝手に注文取って人に振ってるだけじゃん。
うん。僕は聞
聞いてるだけなんで。てか僕がこうできないね、あの青さんとかマーさんとかもあるし、まあ僕に近いような方もぜひ僕の仲間がいるんだっていう、そろそろ安心が欲しい。
あ、違う世界も見せてほしいけど、ね。
不安があったんですか。
だってここのとこいただくメールみんなすごい人たちが多かったじゃない。
うん、
まあすごい人たちからいただけるとね、あの僕たちがこう聞けないようなことを聞いてくださるので、いろんな方にお届けする情報としてはバリエーションが増えるのでいいのかなっていう気もするんですが、
相当我慢してたんだと思うよ。俺と半助さんの話を聞いてさ、俺が聞きたいのはこんなレベルの話じゃねえんだよって思って、もう我慢できずメールを送って、もういいからこいつらが俺のとこに来るまでいつまでかかるかわからんから先に答え教えてみたいな
っていうね、感じになるかなと思うんですが、そろそろ僕らの仲間も声を上げていただいて、これがうまくいかないとかね、ついついこんなになっちゃうんですけどみたいなのも全然ありです。永井さんはきっと答えてくれますということで、
はい、
そうですね、僕ガンジーっていう2つのお経を頂戴しましたからね。マハトマガンジ
ーね。
ただ、今、ほら、しばらく前から言われてますけど、ガンジーでも助走をつけてぶん殴るレベルっていうのが、ネット用語であったりとかしますからね。
いや、それ知らないよ、俺。そうなんだ。
比較としてですね。
ものには限度があるよっていう例えで。
ああ。
大好きです。
でも、僕、そんなに腹が立ってないですよ。そんなにっていうか、全く腹は立ってないので。
うん。すごい。
全然、怒りっていう感情は全く持ってないのと、あとただこのまま行くと哲夫さんのファンでいてくださる方からのお便りとか反応が多いと、いいな俺もファンが欲しいなって半助さんが言い出しそうなので、
ああそれ最後に言おうと思ってたんですけど、
あすいません先に言っちゃいました。
半助ファンからのメールもお待ちしておりますので、ぜひ。
そうですね、そこはもう表明していただいて、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
恵まれないハンスケ君に愛の手をお願いします。
棒読み、棒読み、棒読み。感情が入ってる。
入ってますよ。なんか、ハンスケさん聞くと結局全国どこの駅前にもいそうな、なんか、お利口さんのなんかボーイスカウトチームみたいなのが募金をするフレーズ、どこも一緒っぽいね、なんかね。
本当、そんな感じだよ。
なので、ハンスケさんに愛の手をお願いします。
美味しいもの。美味しいものの写真、カロリー。
美味しいものの情報をお願いします。
いや、もういいです。十分足りておりますので、ぜひ。
横浜に売ってない美味しいものの情報をお願いします。
あとは、まあ、召し上がったら、シャープカロリー飛んでけのハッシュタグをつけていただけると、漏れなく横浜方面に皆さんの召し上がったカロリーが飛んでいく仕組みになっておりますので、
本当にねびっくりしたからね、あれもね、
ハッシュタグをつけてお願いします。
はい、ということで、カロリー飛んでけはしばらく封印していただいて、メールの方でよろしくお願いいたします。よろ
し
く
お願いします。
はい、ということで、すみません、来週はお休みですが、再来週またお届け、はい、させていただきますので、ぜひ楽しみにしてください。
はい、
ということでお届けしましたみんなのダイエット190回お届けしましたのは半助と
哲夫一郎と
永井でした。
ではまた次回、次回、次回、また次回はいいんだろうか。
次回は次回でいいんじゃないですか。
次回は次回。
ただ再来、来週じゃなくて来週になるだけじゃないんですか。191回を聞くなということではないんじゃないんですか。
次回は次回でした。はい、また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
余計なこと言った。